で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りしていますコーナー神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多くて、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。今日は秋田県神社庁教化副委員長の川尻隆樹さんにスタジオにお越しいただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ早速ですが、今日は出雲大社についてお伺いしていきたいと思います。
はい、
縁結びのねパワースポットとしまして、若い女性たちの注目も浴びている
今ね、結構また若い方多いんですよね。
そう、出雲大社に行こうなんて私の若い時はなかったと思うんですけど、ね、今女子だけで行くっていうのも結構流行ったりしますよ ね,
すね、はい、
やっぱりその縁結びのご利益っていうのは強いんですか？
そうですね、なんといっても出雲大社は縁結びの神様ということで全国に広まってますので、はい、特にやっぱり男女の恋愛に関する縁結びをお願いに行く方が非常に多いと思います。
その男女の縁だけではないっていうのも聞いたりしますけども。
そうですね、縁というのは男女だけじゃないので、男女の縁にとどまらずいろいろなご縁を求めて、そのご縁によって幸福になるというご利益があると言われておりますけども。
例えばどんな縁ですか？
はい、そうですね、まず人以外にはですね、地域と地域の縁、これは日本に限らず今は世界中の地域と地域が縁を結んだり、いわゆる姉妹都市であったりとかいろいろありますね。それからもう一つはね、産業の縁、全然関係のない業界の縁で新しいものができたりする。
じゃあうちの会社を発展させようと思った時に出雲大社に行って縁を大切にしたいというふうにお願いすれば、
そうですね、
ご利益があるかという話なんですね。
はいはいはい、
代表して行ってきた方がいいですね。
秋田放送の未来をかけて私が代表してですか？
そうですよ。
ちょっと私はなんか力不足かなと思うんですけどね。
どうしてそういう縁結びっていうスポットになってるんですか？
これはいつ始まったかわからないぐらい、この出雲大社というのはもう伊勢神宮よりも古い歴史を持っていまして、ちょうど今のは島根県ですので、大体島根を中心にして新潟、それから北九州、中国の海岸、山陰ですね、あの辺が古代の、それからと大陸の朝鮮半島とか、もうそういう文化圏が日本海側にあったようです
ね。大層古い時代からね、本当にね、あったわけですよね。
正確には出雲大社というんですってね。
そうです、我々一般には出雲大社と呼んでますけども、はい、島根県では出雲大社というふうに、大社というふうに一般の方は、呼んでおりますね。はい、
どんな神様なんですか？
はい、ここのね、お祭りされている神様は大国主の神。
大国主の神、
はい、そうですね、これは、ね、相当超古代からこの地域をもう収められて、はい、いろいろな古代には戦乱があったらしいんですよ。で結局この大国主の神がまとめて一つの統一国家で、だから国づくりの神様というふうに言われてるんですね。
へえ、そのなんかアマテラス大神っていうのとまた違うんですよね。
はい、日本の神話に出てくるアマテラス大神は、ご承知の通り伊勢神宮のご祭神で、はい、日本の最高の神様のご利益あると言われてるんですけども、はい、このアマテラス大神、他神々様がいらっしゃるところは、高間の原という神々様の世界ですよね。で最後にこの大国主の神が地上で、一つの国家を、作り上げて、立派に国づくりをされたわけですね。で今度アマテラス大神の巫女さんであるお孫さんですね、ニニギの巫女さんを天上界から地上に下ろして、はい、そしてこの国を稲作を中心にして永遠に栄えていく、ところとして天孫降臨が出てくるわけですね。でその天孫降臨にあたって、その地上の国をアマテラス大神の神々、うん、神々様にそのお譲りするように迫るのが国譲り神話っていうのがあるんですね。
国譲り神話、
そうですね。ただもうすでに出来上がってる国を、言ってみれば渡しなさいと言ってるわけですから、大国主さんの方にすれば大変なことですよね。
はい、
その渡す条件として、その大国主の神はですね、いわゆる今でいう政治は、 朝廷に任せて、
うん、
そして自分はこの宗教という目に見えない宗教の世界、いわゆる隔離用というんですけれども、うん、いわゆる死後の世界でもあるんですけれども、目に見えない世界を収めていただくというふうに住み分けをして、そして国を譲られて、その条件として、うん、立派な宮殿を建ててもらうことに、
ざっくり言うと、ね、あの世とこの世に分かれたみたいな感じですよね。
そういうことです。
そういうことですか。
そうなんです。
で、この世にその立派な社殿を建てたと。
そういうことを条件にしたんですね。
すごい立派な、
ね、それが出雲の大社のこの始まりなんですね。
へ
え。あとは昔はですね、出雲大社のあるあたりは木月というの地名がずっと古くから残って
木月。
そうです。
記念に
木月、
建築の地区ですね、
と書いて、
それで木月大社というにも呼ばれてきました。
はい、本当にね、こうテレビでしか私は見たことないんですけれども、
ね、であと代々もちろん宮司さんいるんですけども、うん、この宮司さんは、ね、出雲国葬といって呼ばれてましたね。
国葬ってどう書くんですか。
国を作る、出雲の国を作る国葬、この人、まあ言ってみれば昔の、地域の知事さんみたいな感じ、
うん、
地域の代表者ということですね。
これ血のつながった方がずっと
そうです、
血統として、
そうです。現在の千家というね、千の家とか言った千家さんの宮司さんがやってるんですけども、今84代目です。
84代目、は
い、そうです。でそのずっと先祖をたどっていくと、この雨の穂の御事、天の稲穂の穂にお日様の日で命って書いて雨の穂の御事っていうんですけども、この神様も天照大神のお子さんであるというふうに言われてるんです。で本当はお使いでその国譲りに行ったんだけども、帰ってこなかったんですね。それで今度は竹見中田の神という神様を使わして交渉させてやっとまとめるんですね。でその先に降りてきたこの雨の穂の子孫が今の出雲の宮司家の
壮大な神話と現世が結びついてて、神話の世界と現実とはね、こう混じってるのがまたこの神道の奥深い歴史の長さですよね。
そのお社ですけれども、はい、なんか神話にも出てくるんですよね。
そうですね、
うん、
ですごく立派な、社殿ということなんですけども、うん、これちょうど伝承で平安時代の末期に、立ってた時の図面が残されておりまして、
うん、
大体1メートルぐらい、直径1メートルぐらいの柱を3本束ねて1つの柱、
丸柱、
それをこう9箇所柱があって支えてた。でそれからずっと計算していくとですね、まあ、いわゆる大社に伝わっているところの大きさでいうと高さが96メートル。
すごいですよね。
高さが
高さ96、
ね、
そ
う
セリオンですよ。
セリオン
ですよ。
だそのぐらいの柱があるんですね。
は
い、で支えないとできない。で平安時代には96メートルが3年こう48メートルぐらいだったというふうに、まあ、それでも半分ぐらいね、大きさだったと言われてるんです。で平成12年に境内の発掘事業がありまして、うん、その実際にその柱が出てきて、
は
い、この図面が本物だったっていうことが分かって
たんですね。
そうなんです。
本当に96メートルあったかもしれない。
そうです、そうです。
これ柱というか柱の礎石が残ってるとか、柱自体が
出
て
きた。
すごいですよ。ちょっと、
ね、
2メートル前後のね、高さしか切れてますけども、
うわ
9箇所から出てきたんです。やっぱりですから
欲しい建物だった よね。
大きさもね、本当、
ですからこの伝承がほぼ間違いでなかったというのが証明されたんですね。
で、有名な話ですけども、出雲大社は10月になると全国のね神様が集まって、だから神奈月っていうなんて言われてるじゃないですか。
そうですね、その通りです
ね。あ、そうなんですね。
そうです。ですから暦では神奈月ですけども、これはまさに出雲に神様がみんな全国の神様が出かけるので、出雲では神有月と。
あ、神有月ね。
お祭りまでやって
る、ね、地方からみんなね出てって出雲にいるから、
ね、
そうですね。
じゃあ集まった神様って皆さん何なさってるんですか。
はい、これはですね、はい、地域地方の情報公開してるんです、
う
ん、
へえ。
なんか千と千尋じゃありませんけども、はい、いろんなまあね姿の八百万の神が集まってという世界と考えてよろしいんですか。
そうです。で地方では今林業が盛んだとか、漁業が豊漁ですごくあれだとか、あとは今言ったように災害があったりね、そういう情報交換はやっぱり今みたいにメディアがないですから、
これ 全国、私はハタハタ梅戸とか、
そう、あのディレクター会議ってあるじゃないですか、あれみたいなもんですかね。
あのサミットに行くかとかね、ちょっとね、
うち方ではこうだよみたいな感じで話
す。まあそれで交換して、お互いにやっぱりあの神様がまた情報交換をして、その縁をさらにこう深めていく
ってい
うか、
ね、
情報発信していく。
何語なんでしょうね、標準語は。
これはまあ神言葉ですからね。
神言葉は難しいかも、発音が違うのかな。
まあそんな出雲ですからね、たくさん神話が残ってるんでしょうね。
そうですね、あの出雲はあの皆さん承知のとおり出雲不動記という、いわゆる地方の歴史みたいなの書かれた不動記っていうのがあるんですけど、ね、はい、まあ、それにもたくさん地域のこと書かれてますし、それからと神話の3分の1がやっぱりこう必ず出雲に関わる話ということで、いかにそのやっぱり神様が中心にいろいろなあの物語が伝わってきたところであるということも考えられますね、
はい、なるほどね。あのほら稲葉の白ウサギとか、
そうですね、あの有名な神話の中の稲葉の白ウサギ、奥人主の神様というのは、あの、もう10人ぐらいの、 あの兄弟神がいて、
で、
あの移動するときにその稲葉の白ウサギの話が出てくるんですね。
ピョンピョンって飛んでね。
そうそうそう、で初めにあの兄弟神たちは嘘を敷いて、あの塩を、ね、牛を濡らせて、塩海水を濡らせてると、あの荒れた肌の青るよって言ったら大変なことになってね、でそれで今度あの後からあの袋を背負ってあの来たこの奥人主の神が、いやいやそれじゃ あの肌がもうダメになっちゃうから釜の方で、そうそうそう、あの包んで、ね、転がってあの日陰で休んでると、よくなりますよって言ってあの教えてくれた。でその時にそのこのウサギがいずれあの奥人主のあなたはということですね、奥人主の神様はあの兄弟神の中で一番偉い神様になりますって、あのいわゆるこうね、暗示するんですね、はい、まあ、そういう物語がはじめいろいろな物語が伝わってますね。
そうなんですね、はい、なんか本当出雲っていうところは行けばなんかこう神々しい雰囲気だったりもするんでしょうね。
そうですね、
なんか行ってみたい。
現在 の, あの社殿はさっき言ったような大きくないんですけども、木造建築で神様があのいらっしゃる建物としてのご本殿としては今25メートル木造で、25メートルぐらいの高さ、これでも日本一なんです。
すごい、
木造建築で、
まあ、なんか行けば、こう力もらえそうな感じしますよね。
そうね、今御朱印、
まあ、もちろんあのできます、
ね、集める方も多いから、
今だいたい年間300万から400万人ぐらい、
すごい、
観光というか参拝客が、
参拝に、
あら、
ちょうどほら平成25年に伊勢神宮の式年遷宮がありましたけども、あそこは20年ごとなんだけれども、出雲大社は60年ごとにこう修復していくんですね、それがあの平成25年にあの重なったんですちょうど、それで伊勢と出雲に行く観光客が一気に増えちゃ
いましたよね。
そうなんです、
なんかもう宮司さんたちも半ばサービス業みたいになってしまいますよね。
そうね、あんまある意味ね、そういうこともしなきゃいけない
から、
ね、
60年か、江戸と一緒、江戸のね、十巻十二支の、
そうですね、
一巡と同じだから、
そうですね、
なるほど、
大事業ですねこれね。
そうですね、で今あの立派なあの社殿が完成してますので、もし行く機会ありましたらぜひ、
そうですね、
出雲大社に
行きたいなと思いました。
一度溢れてみたい感
じですね、はい、川尻さん、今日はどうもありがとうございました。出雲大社について伺いました。次回は9月12日ぬいぼ祭、ぬく炎祭りと書いてぬいぼ祭について取り上げたいと思います。このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はおはがき、ファックス、E メールで受け付けます。おはがきの方は 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方は 018-824-8564、 メールの方はごく@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。